フリーアナウンサーの川村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞調査研究本部、丸山純一さんです。丸山さん、ご無沙汰してます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。丸山さんは読みラジのメインキャスターです。新型コロナの影響で直接お会いできない状況続いてますが、お元気でお過ごしですか？
はい、おかげさまで元気にはしてるんですけどね、はい、やっぱり遠出する機会が減っちゃって、趣味のお城巡りができないのが残念です。
それは残念ですね。丸山さんは金融問題や災害報道に長く携わってこられました。好きな武将は織田信長、ラーメンをこよなく愛する横顔もお持ちでございます。そして読売オンラインのコラムをまとめた5本、今につながる日本史を今年出版されました。さて、そんな丸山さんに伺う今日のテーマはこちら。コロナ不況なのに株価回復の謎。株価といえばですね、今月1日東京証券取引所が丸1日システム障害で取引停止になりましたね。驚きました。
そうですね、メインのシステムのハードメモリーというのが、故障したと。これめったにないことなんですが、はい、予備機にですね、自動的に切り替わるはずだったんですが、それが設定ミスで切り替わらなかったということで終日取引停止。これは前代未聞のことなんですね。
はい、
混乱が長引いた背景にはですね、瞬きをする間にももう売買が成立するという超高速の取引が行われているんだという背景があります。トラブルが起きてからも売りと買いの注文を受け付けるシステムは動き続けていたんですね。それで壊れた機器を入れ替えて手動で再起動するっていうのができたんですが、その瞬間コンマ何秒っていう一瞬の差で売買が成立するケースとしないケースが出てしまうことになるんで、かえって市場が混乱するということで、一度途中で止まったものがもう終日動かせなくなってしまったわけです。
なるほど。
ただですね、終日取引を停止したということで、取引の混乱は避けられました。システムトラブルの再発防止はもちろんなんですけども、今後はちょっとしたトラブルが起きたとき、大きなトラブルが起きたときも含めた取引再開の手順、これしっかり考えておく必要があると思います。
そうですね。そして今日のテーマはコロナ不況なのに株価回復の謎ということですね。
はい、日米の代表的な株価指数、ニューヨークダウと日経平均を見ますとね、ほぼコロナショック前のピークだった1月中旬の水準まで戻ってきてるんです。しかしですね、世界経済は不安要素が消えてるわけじゃありません。まず新型コロナはなお収まる気配を見せていません。9月の末には世界の死者数が累計で100万人を超えまして、1日あたりの死者数、5000人から6000人で推移してます。減少傾向にはなっていません。高温多湿の夏になれば自然に収まるだろうと、こういう希望を込めた見方は外れまして、決め手となるワクチンの開発も、進んでいるとはいえまだ途中段階なんですね。
そうですね。
で、こうした中でですね、米中の対立、これ激化してますし、しかもトランプ大統領が新型コロナに感染したということも加わって、アメリカ大統領選の行方、これ不透明感を増しています。公開討論会などがどうなるのかという話ですね。
はい、
イギリスの欧州連合離脱の行方もここに来て再び混沌としてきています。中東情勢もイスラエルとパレスチナの対立、それからイランの動向もこれに絡んで不透明感が増しているわけです。コロナは収まらず、これだけ不安要素があって世界経済の V 字回復っていうのはもう見通せなくなってきてるんですが、こうした中で株価が急回復している、これ異常な状況と言えるんですね。
はい、社会や経済の状況不透明なのに株価だけが上昇、これどうしてなんでしょうか？
はい、この最大の理由は世界中で行われている金融緩和、特にアメリカの金融緩和が原因と言われています。コロナショックがピークに達した3月にちょっと時計を戻しますとね、3月にはアメリカで大きく株が売られ、ダウ平均株価が1日1000ドル以上も暴落したという日もあったんですね。景気が急激に悪化するときは普通株を売って 得た現金でより安全な資産である、まあ、国債や金、この辺が買われるんですけど、この時はアメリカの国債も金も売られました。
はい、
どういうことかというと、これからずっと会社はもう閉まっちゃう、給料はもらえないのはもちろん、外出もできなくなるかもしれないと、まあ、こうした時に頼りになるのは現金、キャッシュだということで、持っている資産は何でも売って現金を手元に置いておこうという動きが進んだわけです。
なるほど。まあ、でも世界中で行われているにもかかわらず、特にアメリカの金融緩和が原因っていうのはどういうことなんでしょうか。
はい、現金の中で一番信用できる現金は何ですかというと、まあ、世界中どこでも使える基軸通貨のドルですから、多くの人が手元に置いておく現金はドルにしようと思って、自国の通貨を売ってドルに変えました。アメリカの中央銀行である FRB も金利を下げて、まあ、紙くずになる恐れが高いようなジャンク債と呼ばれる債券までどんどん買って、市場にその代金としてドルをどんどん供給したわけですね。ドルが買いやすくなったわけです。日本も含む世界中の中央銀行もアメリカと同じように金利を下げて、多くの人に現金が行き渡るようにしました。
で、実際多くの人が現金を手にしたわけですよね。
そうです。で、今はそれと逆の動き、つまりお金の流れの逆回転が始まってるんですね。
はい、
あのロックダウンといった経済を強制的に止める措置が徐々に解除されてきて、経済も徐々に動き出してきたと。で、給料も入ってくるし、学校も始まったと。そうなると手元に持っていた現金をみんな使い始めるようになるわけです。それでドルを買っていた投資家も手持ちのドルをもう一回自国の通貨に戻して、それでさらに当面は使わない現金を持っててもしょうがないということで、また株や債券などに振り向けるようになってきました。
でもまさに逆の流れでね、元に戻ったっていうことじゃないんですか。
あのお金完全には元の際に収まっていません。あの日本ではずっとゼロ金利が続いてきましたから、気がつきにくいんですけども、FRB などの各国の中央銀行は先ほど申し上げたように金利を一斉に下げています。で、コロナの感染拡大前よりも金利を下げているということで、債券、これは長期金利と連動していますので、債券を買い戻してももう金利が下がってますから利回りいくらもないということで、それじゃあもう株式市場に投資するしかないかなということで、今は過剰に行き渡った現金が行き先をなくしまして、一時的に株式市場に流れ込んでいると、まあ、こういう状況なわけです。
なるほど。まあ、不況なのに株価が上昇しているというこの現象、つまりは砂の上のお城のようなものということですか。
まさにそうですね。あの最初にお話しした通り、経済の状況や先行きは全く楽観できません。ですが今は株式市場にお金が入ってきてるんで、景気が良くなくても、例えばコロナワクチンの開発、それから早期の普及が進むといった好材料が出ると株価がぴょんと上昇しやすいわけです。で、コロナショックは今のところリーマンショックのように金融危機を伴っていないため、株や債券が現金に換えられずに紙くずになったり、貸した金が焦げついてしまったりするっていうことは今あまり考えなくてもいい。したがって株式に投資しやすい状況があると、これもまあ理由の一つですね。
はい、
それから鉄道や航空業界など人の移動に関係するビジネス、これはもうあのコロナで大打撃を受けているんですが、一方でテレワークが進んでデジタル関連ビジネス、これは逆にビジネス拡大のチャンスになっていますから、すべての産業が一律に落ち込んでいるわけでもありません。現にデジタルやハイテク関連企業が多く上場していますアメリカのナスダック市場、ここはもう史上最高値を更新し続けているという状況ですから、すべての株が売られないということも株式市場の上昇につながっているわけですね。
なるほど。まあ、不況なのに株価は上がる、その謎が少しずつ分かってきました。では今後はどうなるんでしょうか。後半伺っていきましょう。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山純一さんです。テーマはコロナ不況なのに株価回復の謎。引き続きお話を伺います。コロナ不況なのにコロナ以前1月中旬の水準まで株価が回復しているということなんですが、私たちとしては安心していていいんでしょうか。
いや、あの足元の景気も先行きもいい材料はありませんから、株価が回復していると言っても裏を返せば悪い材料が出れば株価は急落すると、こういうリスクを常に抱え続けているわけですね。
はい、
コロナワクチン開発のニュース、今は株式市場のワクチンのように、上昇の材料になることが多いんですけれども、逆にワクチンの普及が遅れるといったニュースがこの後出てくれば、大きく株が売り込まれる展開も予想されます。すでに常識外れの動きをしている、不況なのに株価が高いという常識外れの動きをしている株価が、もっとさらに常識外れの動きをする可能性もあります。どういうことかというと、足元の景気や景気の先行きについていい材料が出てきたとき、つまり景気が良くなったときに株価は下がる、危ないというわけです。これまでの常識とは逆、まるで逆の動きなんですが、こういうふうな予想をする市場関係者結構多いんですよ。
それはどういうことなんでしょう。
はい、今までお話ししてきたように、今は世界中で金利が低く抑えられているということが株高につながっています。しかし景気が良くなると、各国の中央銀行は金融緩和をやめて金利は上がるだろう、こういう観測が強まります。経済が正常化に向かうということで、これはいいことなんですが、金利が上がれば債券などに投資した方が利回りがいいということになって、株式市場の資金の流入は止まり、株価は下がる。つまり景気が良くなることが逆に株価下落の引き金になりかねないというわけですね。
なるほど。もうこれまでの常識では収まらない状況と言えそうですが、今後ズバリ日本の株価はどうなりますか。
はい、日本の株価はアメリカの株価に連動して動くことが多いので、日本株だけが独自に動くということは考えにくいと思います。ただ日本の金利はもともとゼロというよりマイナスの状況がまだまだ続くと見られていますから、アメリカの金利が少しでも上がってアメリカで資金を運用した方が得だということになると、その資金を得るために日本の株を売る動きが加速するかもしれません。
はい、
逆にアメリカの金利が当分は上がらないということになると、ドルを売って円を買って日本の株式市場に投資しようという動きが強まる可能性も、これは当然あるんですが、その場合は円高になりますね。円を買う動きが進みますから円高になって、その時は自動車をはじめとする日本の輸出産業の業績がさらに悪化するということで、株安要因になる恐れが出てきます。
まもなくアメリカは大統領選挙がありますけども、この大統領選挙は株価についてこう行方や影響をどのように見ていらっしゃいますか。
はい、今のところ民主党のバイデン氏がリードしているようですが、まだ結果どうなるかちょっと分かりません。でコロナ対策が進められるかどうかが、アメリカ経済回復の最大の鍵になるというのは、注目が一致しているところで、どちらが勝つかだけではなく、大差がつくか接戦か、これも大統領選のポイントになると思うんですね。もし接戦になって選挙結果の見直し、これ裁判などになる可能性もありますが、裁判などが行われてなかなか大統領が決まらないということになりますと、その間コロナ対策は遅れてしまいます。そうなるとアメリカの景気がなかなか回復せず、日本の株価への影響も避けられません。
はい、
日本の株価はですね、結局じゃあどうすれば上がるかといえば、企業の収益が改善しないと本格的に回復は見込めないんですね。今の企業収益は金融緩和に支えられている状態です。経済が自律的に回復するには、企業が生産の効率を上げていくか、生産に携わる人の数、生産力人口といいますが、増えていく必要があります。しかし人口減、これ進んでいますし、金融緩和で非効率な企業や業種が生き延びているという状況では、なかなかこれも厳しい状況ですね。
なるほど。金融緩和を続けているとどうなるんでしょうか。
はい、金融緩和を続けるために、日本銀行は大量の株式や国債、それから会社の社債、こうしたものを買い入れて市場に、その代金として現金をどんどん出しています。しかし、こんなことをいつまでも続けていると、日本はこんなに国債を発行して借金を続けても大丈夫か、それを大量に引き受けている日本銀行も危ないのではないか、日本銀行が発行する、これは日本銀行券、お札ですね、つまり円は売っておいた方がいいんじゃないだろうかという観測が広がって、円が暴落するという最悪の事態も起きかねないと思います。
はい、
そうなれば日本の株や債券も暴落して経済はめちゃくちゃになってしまい、 円高が進むといった程度の話よりずっと深刻なことになります。まあ、今すぐ近くそうなるという可能性は低いと思うんですが、安定しているように見える日本経済が抱えるリスクというのは、静かに高まってきているということは常に頭に入れておくべきだと思います。
はい、丸山さんは歴史にも大変明るいですが、パンデミックと経済という視点で考えると何か歴史から学べることってありますか？
はい、100年前ちょうどスペインインフルエンザが大流行した時は、日本は空前の好景気で、欧米で大流行が収まって欧米の工場が動き始めると途端に不況になりました。日本経済が世界経済とつながって左右されるということになった最初の出来事だったわけです。今は世界との結びつきはその時より何十倍、何百倍も高まっています。パンデミックはまだ終わっていないし、それはこの後も確実に日本経済に効いてくるということは常に考えておくべきだと。つまり世界と日本はつながっているぞということは忘れてはいけないと思います。
そうですね。今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山純一さん。テーマはコロナ不況なのに株価回復の謎でした。丸山さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 YT ーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YT ーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT ーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、サバイバルの思い出。サバイバル、困難な状況を乗り越えて生き残ること。生死を分けたサバイバルもあれば、兄弟でお菓子を取り合う身近なサバイバルもあるはずです。学校やお家、友達関係、どんなサバイバルをしているのか聞いてみました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。福岡県中学1年の女子、おもっち鍋さんのサバイバルの思い出。兄とテレビのリモコン争奪戦。兄弟でも見たいテレビは違いますよね。私の場合は女同士姉妹なので、それほど壮絶なサバイバルにはならなかったんですが、おもっち鍋さんはお兄さんとは何歳違いなんでしょうか。でもね、なんとなく投稿からは仲の良い兄と妹っていう雰囲気も伝わってきましたよ。では続いての投稿です。千葉県高校2年の女子、プリンちゃんさんのサバイバルの思い出。受験、周りで受けている子みんな敵。これから受験シーズン本格的にスタートしますね。まあどんなに仲の良い友達でも同じ学校を受験するときはライバル、友達同士でも合格不合格があったりと、まあ受験って結構残酷なものですけれども。でもプリンちゃんさんこうも書いてくれました。ただし受かれば仲間、お互い切磋琢磨して受験シーズンを共にサバイバルしたいですね。では続いての投稿です。高知県中学2年の男子、蘭光のエースさんのサバイバルの思い出。スキーでリフトに乗っている時に宙吊りになって10メートルくらいから落下した。親切だったから助かった（かっこ汗）とも書いてくれてますけれども、これは本当に危ない。10メートルっていうとビル3階ぐらいの高さですもんね。何事もなくて本当に良かったです。まあ、そういえばもうすぐウィンタースポーツのシーズン近づいてきますね。屋外のスポーツとはいえやっぱりコロナの影響ってあるんでしょうか。気になります。では最後の投稿です。静岡県中学1年の女子、ミネストローネさんのサバイバルの思い出。休み時間に家に忘れ物を取りに行くとき。休み時間って何分くらいあるんでしょう。 お昼休みだと40分ぐらいですか、まあ、その間にお家まで往復間に合うのか間に合わないのかって、これ確かにサバイバルですよね。ミネストローネさん、昇降口は突破しても難関は職員駐車場と書いてくれてますけども、駐車場広いのかしら、ね、猛烈ダッシュで駆け抜けていく姿想像しちゃいますけれども、交通事故なんかに遭わないようにくれぐれも気をつけてくださいね。ということで、ティーンの日常は結構サバイバルにあふれていることが分かりました。ラジオ Y ティーン、今日のテーマはサバイバルの思い出でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは告白はしたい？されたい？です。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はコロナ不況と株価のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さん。女性の働き方に関するテーマを取り上げます。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。